さあ、それでは本日もオキの映画の書き置き始めていきましょう。本日の書き置きはジョン・クラシンスキー監督作ブルー君は大丈夫です。まずあらすじですね。母親を亡くし心に傷を抱えた少女 B、 彼女はある日子供にしか見えない不思議な存在のブルーと出会う。ブルーが友達だった子供はすでに大人になって彼のことを忘れてしまい、新しいパートナーが見つからなければブルーは消えてしまう運命にあった。 B はブルーを救う新しいパートナーを見つけることができるのかという物語。出演キャストにはケイリー・フレミング、ライアン・レイノルズ、ジョン・クラシンスキー。声の出演はスティーブ・カレル、マット・デイモン、エミリー・ブラント、オーク・ワフィナ、サム・ロックウェル他となっております。タイミングとクーポンがあったので公開初日に行ってきましたが、なんとスクリーンを貸し切りという事態でした。貸し切りは久しぶりだったので非常に贅沢な時間を過ごさせていただきましたけども、みんな危機察知能力が高いですね。何せクワイエットプレイスのジョン・クラシンスキーなので、僕結構勇み足で見に行ったんですが、いまいちとは言いませんが、そこまで飛び抜けていい内容とは決して言えない感じでしたね。まずですね、もう本当に全部がディズニーやピクサーのパチモンみたいな感じなんですよね。子供にしか見えない存在っていう世界観もそうですし、イマジナリーフレンドたちの見た目もね、もうどっかで見たような気がするなって感じで、とにかくモンスターズインクやトイストーリーを常に彷彿とさせるストーリーとビジュアルなんですよ。それを早い段階でもう察してしまうので、あんまり驚きもないですし、キャラクターへの愛着も湧かないですから、熱量としてはかなり低い状態が続くんですね。そしてブルーっていうタイトル、これは邦題で現代はイフなんですが、これが非常に良くなかったんですよ。ブルーっていうキャラクターがいるんですが、ポスターにもなっています、紫っぽい大きいケムクジャラのやつですね。あいつ数いるイマジナリーフレンドの中のあくまで一人っていうだけで、そんなに重要じゃなくて、物語の中心になるキャラクターではないんですよ。むしろ鬱陶しいというか、どこにもひっついてくるような位置づけで、それで劇中でもう大人になった自分を作り出した人間のところに行って君は大丈夫っていうだけで、そんなに大したことないキャラの大したことないシーンの大したことないセリフがタイトルになってしまっていると。だからあらすじもちょっと微妙に違うので、日本の場合だと思いますけども、これがかなりミスリードになってしまっているんですね。劇中でサブタイトル言っちゃったよみたいな風に少しこっぱずかしさすらね感じそうになってしまうという、この辺は日本に持ってくるときなんとかならなかったかなと少し残念なポイントでした。そして話自体もちょっと難がありまして、そのイマジナリーフレンドたちが消えてしまうってことなんですが、ルールや設定がかなりぼんやりしてるんですね。パートナーの子供に忘れられたら消えるって話が、なんかどんどん作った人間に思い出してもらえたら消えずに済むみたいな話にすげえ変わっていってしまって、なんかパーッと発光して非常に分かりやすい描写がされていましたが、子供にしか見えないっていう設定どこ行ったんだって思っちゃうんですよ。そもそもの話で忘れられたら消えるっていう設定も、劇中でルイスというテディビアのキャラがいまして、これが戦中か戦後間もない時代に生まれたキャラクターで、さすがに忘れ去られているであろうにもかかわらず消えずにいられているのが、よくわからない。ライアン・レイノルズ演じるカルが新しい子供に斡旋しているようなんですが、これ絶対うまくいったことないだろうっていうね、お粗末な仕事ぶりで、あぶれたキャラは老人ホームみたいなところにみんないるっぽいんですけど、自分を作り出した子供の話しかしないんですよ。もう絶対忘れ去られてるだろうと。ブルーに関しても早く新しいパートナーを見つけなきゃって言ったり、まだ時間の余裕はあるみたいなこと言ったり、どっちやねんって話で、 見ていて非常にノイズが多かったですね。こういう設定の甘さを見るとね、ピクサーとかかなり設定が練られているんだなと感心しますね。同じく大人になるにつれて忘れられるっていう部分だと、インサイドヘッドでのイマジナリーフレンドが消えていく場面ですね。あのピエール滝さんが声を務めていましたあのキャラクター、あれは本当に理論的にもものすごく納得できる上で完璧に形にして、それでいてものすごい感動的なシーンになっていて、あの僕いまだに時々思い返してはうるうるしてしまうんですが、ブルーはああいう風に言葉で説明できて、なおかつ物理的にも描けているとは決して言い切れない完成度だったなと。インサイドヘッドは続編が先日アメリカで公開されまして、かなりヒットしているそうなので、あでもまあ本当かなとちょっと疑問に思う部分もあるので、しっかり劇場にあの確認しに行こうかなと思いますけども、ブルーに話を戻しまして、イマジナリーフレンドの設定の甘さですね。なんか現実に干渉できるのか、それともできないのか、当然現実のものではないんですから物体を動かすことはできないはずなんですけど、割と影響を及ぼすシーンがあったりして、ドアを開けたりとかね、洗濯カゴの中に入ったりとか、お前ら一体何なんだと。終盤でまあ一応サプライズがあるんですが、まあ大体の人はその前に気づいちゃうだろうなと。さすがにね、分かりやすすぎましたね。それも含めてこの映画、こういうのって素敵だよねの詰め合わせだったと思うんですよ。監督も務めたジョン・クラシンスキー演じる B の父親なんかもそれのやりたい放題でしたね。見てる分にはまあいろいろ微笑ましいんですけど、狼少年じゃないですけど、本当に真剣にならなきゃいけない時にああいう人って取り合ってもらえない可能性があるので、あんまり褒められた性格じゃないと思うんですけど、娘の B もね、父親の心臓の手術の日にはさすがに病院にちょっと顔を出しに行きなよとかもね思っちゃいましたが、そこもまあ父親の心臓の病気名だったりどういう手術だったのかの言及や説明が一切ないので、その辺もちょっとずるいなとも思いましたけど、そういう風になんかいろいろ悪いところばっかり挙げてしまいましたが、驚くべきことに感動はなんかしちゃうんですよね相当な力技だと思うので、それもなんかちょっと悔しいんですけど、疲れた大人こそあの頃の子供のような遊び心が必要だよねとか、そういう心の支えがあったらもう少し頑張れるよみたいな、かなりのこじつけで見るこっち側からフォローする形に近いんですが、なんか一応受け止められるっぽい感じにはなってるんですよね。なのであんまり期待しないで見に行けば割と納得して帰れるんじゃないかなと。はい、ということで最後に少しだけ出演キャストについてですが、主演と言っていいかどうか、まあ話の中心だった B を演じたケイリー・フレミングさん、もうどこかで確実に見たことあるなと思ってたんですが、あこの子ウォーキングデッドのリックの娘だなと途中で気づいた時は結構すっきりしましたね。シーズン終盤からそんなに日も経ってないはずなので見た目にはそんなに変わってないんですけど、スクリーンでもかなり映えていてね、良かったですね。何の脈絡もないあのダンスシーンでも非常に可愛らしかったですし、これからはドラマのみならず映画でもね活躍してくれるのではないでしょうか。僕まだワンズ風リブを見てないので登場してるのかちょっと把握してないんですけど、ウォーキングデッドもね今後どういう動きを見せていくのか、ケイリー・フレミングさん含めてね注目したいと思います。ライアン・レイノルズはまあいつも通りなんですけど、それが我々のね求めてるものですからね。みんな大好きデッドプール&ウルヴァリンもね、日本は公開が前倒しになったようですし、ブルーではデッドプール仕様の肉体がちょっとね垣間見えますので、その辺も事前に確認してみてはいかがでしょうか。もっとここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのブルー君は大丈夫見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ブルー 君は大丈夫。特別良くはないが、強引に感動させられるので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。